しくお願いします。
皆さんおはようございます。メリークリスマス。クリスマスをこのように皆さんとお迎えできることを本当に嬉しく思います。そして高桑ファミリーの賛美、本当に本当に素敵でしたね。家族で親子が一緒にああやって素敵なハーモニーを奏でて歌えるって本当に素敵ですね。あけぼのチャペルの誇りのファミリーでございます。そして今年はまた特別な意味がありましたよね。そう、イースターの日から始まったオンラインの礼拝です。何それって思いましたよね。礼拝を皆さんスマホやパソコンやそういうので動画でご覧になる、そんな礼拝今までなかったし、そんなことがあろうとも思わなかった今年の大変なまさに1年だったと思います。そのペンテコステの日まで続きました。それこそまさしくですね50日、あの五旬節って言いますけどもね、50日間ずっとですから皆さんお会いすることができなかったんですよね。オンラインでの礼拝、ある意味なんだか寂しい、時にはちょっと味気なく感じることさえあった、その礼拝の中でね、ずっとずっと歌い続けてくださったのが、そうです、高桑ファミリーのあの賛美にね、どれだけ勇気づけられ励まされまた癒されたでしょうね。もう私皆さんとご一緒に集まってですね礼拝ができるようになってからもですね 2,3 回お願いしたかと思うんですけれどもね、高桑ファミリーの賛美を聞かないとなんか礼拝した気がしないと思うほどにですよ。皆さんも同じだったでしょう。本当にね、それほどに私たちにとってね、どれだけ大きな勇気をもらえたかなとそう思います。それはもちろんある意味音楽一家でいらっしゃいますからね、ですから音楽性というものも本当に優れている、素晴らしいと思います。でもそれだけではない、そうです、音のハーモニーだけではない、家族のファミリーの心のハーモニーが伝わってくるではありませんか。そして小さい子供の頃から私が大好きだったあの力君のですね最高のあの笑顔で手を振られるとですね、もう私は本当にもうやられちゃうんですね。もうなんだか幸せな気持ち、嬉しい気持ち、よしやろうっていう気持ち、いろんな力が与えられた、まさに力くんからいっぱい力もらったなって、そんな風にあの映像を見ながらも思っていました。そうですね、大切なこと、以心伝心っていうのをご一緒に今年学びましたよね。あれは言わないでも分かるっていう意味じゃないんだっていうことをお伝えしましたよね。以心伝心とは何か、本当に大切なものは言葉ではなく心から心へ伝わっていくものだ、これを以心伝心というんだっていうことをご一緒に見ましたね。まさに私たちにあの賛美の歌声とともにです、調和する、一致していく、共に前に向かっていこうとする、その思いが、そのハーモニーが伝わってきたじゃありませんか。本当に本当にこの1年大変なことばっかりと言っても過言でないぐらいの1年でした。でもそんな中に本当に素晴らしい発見といいますか、また素晴らしい贈り物いくつももらえたんじゃないかなって、そんな風に思います。先ほど読んでいただきましたように、光は闇の中に輝いている、そうです、光は闇が濃くなるほど明るく輝きます。そして闇はこれに打ち勝たなかったと書いてありますね。そうです、今年はある意味多くの皆さんの心の中に闇が訪れましたね。暗くなりましたね、落ち込みましたね、不安がいっぱいでしたね。だからこそ明るい光がさらにその光を増して見えるのです。周りがある意味いつものように平常通り、そして当たり前になってしまって、そして感謝が薄れてしまい、そして いつの間にか慣れてしまって、当たり前と思ってしまっている心の中には、その光にさえ気がつかなかった私たち。でも、そうじゃない。当たり前は当たり前じゃないんだという現実に向き合ったとき、私たちは、光というものがどんなにか、そうだって。クリスマスの光、四本のろうそくがここに灯っていますけれどもね、この明かりというものがどんなに私たちに勇気を与え、温かく、そしてまた包んでくれるものであるかということに気づかせてもらったんではないかと思いますね。今年はクリスマス、特別なクリスマスを皆さんとご一緒に本当に味わいたいとそう思うんです。クリスマスという言葉の意味はもう皆さんご存じだと思いますね。クリスマス、それはクリストマスというですね、2つの言葉がくっついております。クリスト、それはキリスト、マスというのはミサという意味です。ということはキリストのミサという意味、これがクリスマスなんですね。そしてクリスマスと言いますと、皆さん、まあクリスチャンであっても時々ですね、そういうふうに思っておる時あるんですけども、一般の方にとってみればですね、どちらかと言いますとクリスマスと言いますと25日、そしてその前の日をクリスマスイブって言いますよね。イブって何ですか？なんで前の日なんですか？実はユダヤ歴では1日というのは夕方の6時からスタートします。そして次の日の6時まで、これが1日なんです。ということはですね、クリスマスというのはどこから始まるか、25日どこから始まるか、前の日の6時からスタートしてるんです。それがクリスマスイブなんですっていうね、まあこれはそういうところから影響を受けているんだろうというふうに言われていますけれどもね、イブってなんだろうってこう感じになられる。で、教会でも結構イブの礼拝であったりとか、そういうことが持たれたりするわけですけれどもね、今年は一切多分そういうことは持てないんじゃないかなと思ったりしますけれども、このイブというのはですね、実はこのユダヤ歴っていうか日にちの数え方が夕方の6時からということなんですね。ですからイエス様が十字架にかけられた時にもそうでしたね、6時までに、つまり6時から安息日がスタートしてしまうので、家から出歩いてはいけないので、イエス様を急いで取り下ろし、そして急いで葬ったわけです。そうでないと時間がない、ユダヤ人にとって安息日は絶対ですから、6時以降出歩くことができなくなってしまうからなんですね。ですから聖書にそのように書かれてある、1日は6時から6時までというところが影響しているようであります。あともう一つ、クリスマスと言いますとですね、それこそ24と25でクリスマス、まあ、それで大体こう終わりっていう感覚ですよね、特に日本では。でも欧米に行きますと、クリスマスっていうのはクリスマスシーズンと言いましてですね、結構長いんです。で、まあ、ある意味24、まあ、その前にはアドベントっていう時期がありますけれども、24からまあ数えるとしましてもですね、実は1月の6日まではクリスマスデコレーションがそのままであるというのが普通なんです。まあ、我が家でもそうなんですけれどもね、我が家はもっと長かったりするんですけどもね、ただ片付けるのが遅いだけっていう話なんですけども、まあ、とにかくこの1月6日というのが一つの区切りになるんです。じゃあ6日、1月6日何の日なのって、これほとんど私たち日本ではですね、それほど意識することはないんですけども、これは一つの記念日として、何の記念かと言いますと、あの博士たちがイエス様のもとを訪れて礼拝したその日を記念するのが1月6日だというわけです。ですから欧米ではその日をお祝いしたりもするわけで、そこまでが合わせてクリスマスというふうに考えられているということであったりですね、まあこれクリスマスですね、ミニ情報といいますか、まあそういうことでありますけども、私たちいつもクリスマス毎年のように迎えていますけれども、結構ああそうなんだっていうこともあるんだということをですね、思います。今日はですね、皆さんとご一緒に短くご一緒に見たいものがあります。それは何かと言いますと、そう、あの博士たちが持ってきた贈り物です。この3つの贈り物が聖書に記されています。だから私たちはついですね、3人の博士と呼んでしまうんですが、博士が3人とはどこにも書かれていません。ただ 3つの贈り物が書かれてあるんです。だから一人一つで3人のっていうふうに予測したわけなんですね。ですからこの博士たち、まあ多分1年近くかかったんではないだろうかという東の国からの旅ですからね、ものすごい大集団になったであろうとも言われていますが、その博士たちが到着したのは生まれてすぐの知らせを受けた羊飼いたちとはちょっとずれていたっていうのもまた実際のところではあろうかと思いますね。まあ、それですからまあ1月も6日というふうに、まあ、これもあれですよ、本当に1月だったのか、いや実際に25日クリスマスが12月25日これも実際のところ言いますとイエス様がのお誕生日ではないんです。じゃあ何なの？イエス様のお誕生をお祝いする日なんです。つまり生まれた日はその日ではありません。まあ、なぜかと言いますと、この当時の中東は雨季真っ盛りです。雨季ということはずっと雨が降るわけです。そんな中で実は羊飼いは野宿をしません。つまり雨が降らなくなった乾季になってから野宿に出かけるわけです。ですから12月の25日っていうのはですね、そこから考えましても羊飼いが野宿をしていたっていうのはですね、あまりこう実際に合わないことなんです、まあ、そういうことはいっぱいあります。だからそういう意味でこのですね、日にちに別に厳密にこだわるとかそういう意味ではないんですよ。ただ皆さんにも覚えておいていただきたい記念日なんだということなんです。じゃあなんで12月25日を記念日にしたのかと言いますと、実はこれはですね、もともと当時行われていた当時のお祭り、シャレじゃないですよ、このシャレの意味もわからないと思う、ごめんなさいね、はい、当時の祭りってわかります？当時っていうのは一番そう 昼間が短くて夜が長いですから、その当時の人はだんだんですよね、で太陽の力が弱まっていくというように感じたようであります。だってですね、日が短い、あっという間に私たちも今感じますよね。もう本当にあれってもう5時は暗いよって、ね、夏場だったら7時でもまだ明るかったですもんね。それぐらいにどんどん、まあ、今私たちはそういうですね、この季節というものによって、太陽の高さが違ってくる、こういうことが分かっているからですけど、当時の人にとってはですね、だんだん太陽の力が弱まっていくように感じたわけであります。ですから当時の祭りというのは何かと言いますとですね、その太陽の力がもう一度そこから、まあそこが一番短いわけです。そこから今度はさらに今度は日がだんだん長くなっていく。太陽が力を取り戻していく。太陽の復活をイメージする。それを喜び祝う。まあ、どんどんとですね、暗くなっていく、その寂しい気持ちを鼓舞するという意味もあったのでしょうか。当時からですね、この当時の祭りというのが世界中で結構行われていたんです。それに合わせて聖書の中でイエス・キリストを義の太陽というふうにも呼ばれています。そういう意味でイエス・キリスト、その光が輝き出ていく、そういうイメージと合わせまして、この当時の祭り、それが実はこのクリスマスが12月の25日になったという、まあ、理由ともなっているんだというわけなんですね。まあ、そういうことがいろいろいきさつしてあります。でもとにもかくにも私たちにとってクリスマスという日が特別な、やはり喜びの日であるということ、これは間違いないことですよね。今日は皆さんと最後にですね、おなじみのといいますか、もう毎年皆さんとご一緒に見ていますオーホーリーナイトの賛美に載せましてですね、あの映画マリアの場面がこう綴られています。今日はそのバージョンの少し違うものをご一緒に見たいとそう思っています。何が違うかと言いますと、まあ、前回まではですね、ずっと主にイエス様が生まれたそのヨセフとマリアを中心に描いていました。でも今日皆さんとご一緒に見ます映像はですね、今度はイエス・キリストの生涯まで出てまいります。イエス様がお生まれになった何のために、そのイエス様の生涯が短く出てまいります。そして最後に博士たちが持ってきます贈り物、この3つの贈り物でも前のバージョンではですね、そんないちいち3つになんて分かれていません。博士がやってきて、そしてイエス・キリストを礼拝した、それで終わりだったんです。 ところが今日ご一緒に見ますのは、博士が一つ一つこの贈り物をイエス様の前にこう置いていく場面が出てきます。この意味を最後にもう一度確認をして、ご一緒にこの映像を見たいとそう思っています。婦人集会の時にですね、ご質問がありましたよね。入香っていうのはね、一体なぜ入香なのっていうね、贈り物。一番簡単な説明です。黄金、入香、もつ薬、この三つの贈り物はその当時大変高価なものであった三つのものだということなんです。ですからある意味ね、折しもその一つ一つにこのね、意味を見つけることができるという意味であって、博士たちが意図的にそれを持ってきたか、そこまで見る必要はないかと思います。博士たちはですね、贈り物として高価なものを持ってきたのです。それが黄金、入香、もつ薬だったんです。でもそれがある意味計らずもと言いますかね、折しもその一つ一つにイエス・キリストというお方の生涯、そしてその後ですね、このイエス様がどのようにしてこれから人生を歩んでいかれるのかということを表すものになったというわけです。まあ極端なこと言いましょう、後付けなんですけれどもね。でもそこに意味を見出すことができるんです。じゃあどういうものかと言いますと、黄金、これは金ですよね。金はこれはまあある意味王にふさわしいものであろうということであります。ということは聖書の中に王の王、まことの王として来られたお方、それがイエス・キリスト、その王なるお方に、このことに関しては博士たちも言っていますよね。ユダヤの新しい王はどこでお生まれになりましたか。彼らも王であると認識していました。ですから黄金です。王にふさわしい贈り物、これが第一番。第2番目、入香というのがありました。入香というのはいろんな意味合いを持っています。実際的には良い香りがします。そして特に神殿で礼拝を捧げるときには良い香りの香としてそれをですね、立ち上らせたんです。聖書ははっきりと香って言ったら何かって言ったら祈りの香と聖書ははっきり示します。ですから入香が示しているのは一つは間違いなく祈りであります。それであると同時に旧約聖書を見ますと、入香が用いられるところには必ず罪と分けなさいと書いてあるんです。5つの生贄が書いてあるんですけどもね、全部は罪に関係する生贄です。ここには絶対入香を添えてはいけないって書いてあるんです、わざわざ。そして一つだけ感謝の捧げ物っていうのが5つ目にあるんですけどもね、これは罪とは関係ないんです。神様に純粋な感謝の捧げ物、これには入香を添えなさいって書いてあるんですね。つまり入香と罪というのは完全に別なものとして、ですから入香というのは清さというものも表しているんです。とってもいい香りがするわけですね。でこの入香、これが実はですね、イエス様に与え贈られた贈り物としての意味は、それは清い生涯であり、そしてそこにはもう一つ、祈りが捧げられるお方とは誰ですか。そうです、神様です。これは神殿で、主に用いられたのが入香なんですね。ですからこの祈りを捧げられるお方、つまりイエス・キリストの神としてのお姿、それを表しています。ですからイエス様がですね、この罪なき生涯を歩まれ、神の子として私たちの救い主しておいでくださったということをイメージしている、それが入香ということなんです。そして第3番目、もつ薬です。もつ薬がイメージするものは何ですか。これはもつ薬もやはりですね、このいろんな作用があります。でもその中で一番よく用いられたのが、それは防腐処理です。そうです、このね、腐っていくものを防ぐ力が非常に強かったもつ薬は、特にですね、遺体の処理に用いられました。当時はですね、この、ミイラですから、エジプトのミイラにもこのもつ薬が大量に用いられています。そうやってですね、この腐るというのを防ぐことができるものですから、ですからイエス様に巻かれましたあの布もですね、このもつ薬とアロエを混ぜたものが染み込ませてある布で巻かれていたんですね。ですからこの腐るのを防ぐ、 ですからどっちかと言いますとですね、あこの持つ役と聞くと、ああ、ね、今であればね、葬り、これをイメージするんです。ですからこの持つ役、本当はね、まあ日本人的に言いますと縁起が悪いんですよ。こういうのを贈り物にするっていうのはちょっとね。だけれどもこれは何を意味しているか、イエス・キリストが死をもって私たちをあがなってくださるという、それをイメージしているという贈り物、三つ目の贈り物だというわけなんですね。はい、この三つの贈り物をもってイエス・キリストというお方がどのような人生を歩むのか、博士はまるでそれを予表するような、予言するような、そんな贈り物を捧げます。でもイエス様はまさにそのようなお方として、この光となってその人生すべて与える人生を歩まれました。今も私たちのために光となって私たちの心を照らし、そして世の光として照らしていてくださるお方です。このお方を覚えて今年もクリスマス、心からの感謝とまた礼拝の思いを持ってイエス様に心から心からありがとうございますと申し上げたいと思いますね。普通は私たちはね、お生まれになられた方に対してですね、おめでとうございますとこう申し上げるところなんですけれども、実はイエス様がおめでたいよりも私たちがおめでたいんです。どういうことか、イエス様が私たちのためにお生まれくださったからなんですね。そんなイエス様がお生まれになられた夜、それは今年はちょっぴりクリスマスを少し華やかに、特に1階ロビーなんかはですね、いつもよりもちょっぴり華やかに飾りました。でも本来のクリスマスは華やかさなんてかけらもありませんでした。そんな中に生まれてくださったイエス様はまさに今のような華やかさとはほど遠い今現状が私たちの周りにはあります。心の中にもあります。しかしそこに来てくださるお方、それがイエス様です。皆さんとご一緒にですね、今からいつも見ておりますのとはちょっぴり違うオーホーリーナイト、新しいバージョンになります。イエス様の生涯を見ながら、そして最後に博士たちが一つ一つ贈り物を置いていきます。別にですね、中が見えるわけじゃないんですけども、それを見てみてください。黄金入香持つ役なんだなと思いながら見ていただければと思います。ではオーホーリーナイト、よろしくお願いいたします。
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. For the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord, let ever, ever praise we.
本当に大変だった一年を思いながら、しかしそんな中に命と希望の光としてお生まれくださったイエス様を覚えつつ迎えるクリスマス、特別なクリスマスです。いつものように華やかにお祝いすることはできません。でももともとイエス様、あなたのお生まれを知った者はほとんどいなかったんです。それでもイエス様はただただ愛し許し、そして友となられた、与えて与えて与え尽くしてくださった人生、最後は命までも喜んで差し出してくださったイエス様のお愛を、今年もクリスマス覚えて心から感謝をいたします。イエス様、尊い命がけの十字架の愛を感謝します。それを受け取った者として私たちは今も周りの状況は大変です。しかしさあ顔を上げなさいとおっしゃいます。見上げなさい、そして前に進んでいきなさいと励ましていてくださる、私が先に行くからと言っていてくださるお方が共にいてくださることをありがとうございます。この一年の一つ一つを覚え感謝するとともに、来たるべき新しい年2021年に向かって歩み出してまいります。まだまだ困難は続くと予想されますけれども、しかし、あなたを見上げて進んでまいります。前を向いて前進していきます。助けてください。お導きください。自分たちの力だけでできるとは到底思っておりません。神様の助けが必要です。どうぞ、どうぞ、見て思ってお導きくださらんことを、よろしくお願いいたします。イエス様がお生まれくださったことの心からの感謝を 皆さんの思いと合わせて、今主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今しばらく祈りましょう。いろんなことのあった1年です。思い出しながら、また感謝の祈りを今ご一緒に捧げたいと思います。今しばらくイエス様に皆さんそれぞれの思いを正直にお伝えになってください。しばらく祈りましょう。